Does everybody have their Bibles? Let's open up to Matthew chapter 2.
はい、では皆さん聖書をお持ちでしょうか。マタイの福音書の2章をお開きください。
We've been studying this book of Matthew, and it's Matthew is recording his personal experiences when he walked with, when he met Jesus, and he walked with Jesus when Jesus was, you know, before when Jesus was in his, you know, when he came to earth and lived as a man those 2,000 years ago.
このマタイの福音書というのは、マタイという人が個人的に、イエスがこの地上に来られて地上で生きておられた時に共に歩むその経験を通して自分の経験を記録しています。
Now Matthew was a Jew and he's writing to primarily the first audience he has in mind is are Jews and he's writing as if Jews are reading this.
マタイはユダヤ人でした。そして、彼の頭の中にはまずこの彼の書いた、書をユダヤ人に読んでもらいたいと、それを念頭に書かれています。
Now all of us of course benefit from it. It's for all of us, but it's primarily so when you read it, you realize that Matthew is first of all he's demonstrating that Jesus is the Messiah, and he uses many many Old Testament prophecies.
でもちろんですね、今日私たちもこの福音書からさまざまな、ことを学ぶことができますけれども、でもマタイはここで特にイエスがメシアであるということを強調して、さまざまな旧約聖書の引用を用いながら語っています。
Now in chapter 1, last week, remember, he showed that Jesus has the pedigree of a king. He has the genealogy, and he demonstrated that Jesus was of the line of David.
先週学びましたけれども、一章のところでは、イエスがこのダビデの王ダビデの、家系継続であるということをその系図を使って説明していました。
Okay, let's begin now. Chapter 2. Let's read verses 1 through 6.
はい。それでは、今朝は2章から学んでいきます。1節から6節を読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおいでになりますか？私たちは東の方で、その方の星を見たので、拝みに参りました。それを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は、民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。
Now there's a traditional belief that there were three wise men. That's what I always believed, that there are three wise men that came.But actually, there's no way to know whether there were three wise men. There could have been two. There could have been ten. It doesn't say.
ここで出てくる博士たちですけれども、3人の博士たちというふうに、一般的には広く知られています。私もそういうふうにずっと信じてきたんですけれども、でも、ここには実際は人数は書かれていないんですね。2人かもしれないし、10人だったかもしれないし、何人の博士だったのかは分かりません。
I think that the reason that they give for three, there were three gifts, and then they kind of, you know, there was sort of an assumption that there were three guys.
まあなんで3人で出てきたのかというと、この3つの贈り物を携えてきたというところから、まあ3人というそういう説が生まれてきたのかもしれません。
But they're called in English, they're called magi. I didn't catch the Japanese. Magi, which is the root for for the word magic, we get that from the word magic comes from that.
で、この博士という言葉なんですけれども、英語ですとマジャイという言葉、日本語ですと引用のところにマゴスと書いてありますけれども、参照のところにマゴスと書いてありますけれども、これはマジック、魔術のマジックですねと 一緒の語源になります。
But these guys were into astrology and they were into, you know, other occultic practices. Now, it was part of the religion of where they came from.
彼らは、先生術であるとか、それから何かもっとこう秘術みたいなものですね、魔術みたいな、そういったものを行っている人たちでした。そういうバックグラウンドを持った国から来た人たちです。
But it just says they were from the east, which probably meant they were from Babylon or Persia and that area.
彼らは東の方から来たとありますけれども、おそらくはバビロンもしくは、ペルシャの方の地域から来たのではないかと考えられます。
But these guys, these pagan wise men, they were into studying the stars.
でこの異邦人の、博士たちですけれども、彼らは星を勉強していました。
And God spoke to them through a star.
神は、この星を用いて彼らに語りかけられました。
Now, the Bible does not promote astrology.
聖書はですね、この、占星術に関して決して進めているわけではありません。
In fact, the Bible condemns that as well as other occultic practices.
実際は、むしろ聖書はそういったもの、占星術であるとか、その他の、秘術みたいなものというのは、逆に非難しています。
But what we see is God in His mercy reaches down into the darkness, into people that don't know any better, and He reaches them where they're at.
けれども神はその憐れみのゆえにこの暗闇の世の中にそこにいる何も分かっていない人々のところにやってきてくださいました。
These guys were into studying the stars. The Lord used a star to bring them to Jesus.
この人たちは星を勉強していたわけですけれども、それをその星を神が用いて、そして彼らをイエスのところへと導かれました。
And we know that if a person is honestly seeking the Lord, if a person really wants to know, the Lord is going to bring them to Jesus.
もし誰かが本当に真剣に主を探し求めるのであれば、主はその人たちをイエスのもとへと導いてくださいます。
I think it's very interesting here that it'sWe see these Gentiles are the first people to, that are coming before the religious leaders to acknowledge that Jesus is king.
面白いと思うのは、この異邦人の人たちがユダヤ人の、宗教家たちよりも先にイエスを王として認めているということです。
Now,Remember Daniel, the book of Daniel. We studied Daniel, and Daniel lived among the pagan nations. He was in Babylon, and later that became Persia.
ダニエルを覚えているでしょうか。ダニエル書以前に学びましたけれども、彼はバビロンという異邦の国に連れて行かれてそこに仕えていました。で、またその後にペルシャという国にも使いました。
And Daniel, the Lord enabled Daniel to have this special gift where he was able to interpret dreams and visions. And because of that, he was exalted. It says in the book of Daniel, he was exalted above all of the magicians and all of the astrologers that were there in the kingdom.
神はこのダニエルに、夢とか幻を解き明かすその力を授けられました。それによって彼は、このバビロンの国で全ての魔術師とか呪術師たちの上にその地位を置かれるようになりました。
So, there in the book of Daniel, we see Daniel was used right in the middle of all of these pagan people with all of their you know, right, he was put in with all these magicians and stuff, and yet God used him.To show the truth, right in the middle of that.
ですからダニエルはこのもう本当に異邦人の、人々の真ん中にあって、そのような、魔術師たちの上に置かれて、そして、その中で神がダニエルを豊かに用いられて真理を語られました。
The interesting thing is these guys were probably from the same area. They were probably from Babylon.
おそらくこの博士たちはその同じ地域から、おそらくバビロンと思われますけれども、そこから来た人たちだと考えられます。
Okay, now I wanted to talk about Herod and introduce the other character here in this story, King Herod.
そして、ここにヘロデ王が出てきますけれども、ちょっとこのヘロデ王に関して、話したいと思います。
Herod was called Herod the Great.
彼は、ヘロデ大王と呼ばれていました。
And we know a lot about him from history.
歴史からこの人がどういう人物であったかということをよく学ぶことができます。
He was a very crafty man.
非常に狡猾な人でした。
And he was actually a very cruel man.
そしてまたとても残忍な人です。
Herod, he wasn't actually a Jew. The people did not accept him as a Jew because he was an Edomite. His descendants were Edomites. And later the Edomites were resettled in Edomia. And there, during that time, during the Maccabean period, the Edomites were forced to become Jews. They were either, you know, they had to be circumcised or die. I mean, so I don't, people, the, you know, they converted to Judaism, but they were never really accepted as such.
このヘロデ王は、実はユダヤ人ではありませんでした。人々はユダヤ人として彼を認めていなかったわけです。彼はエドム人の子孫でした。そして、このエドム人はですね、征服されて、そして今度は、イドマヤという地域、エルサレムではちょっと南ですけれども、そこの地域に、再び定住するようになりました。そして、このマカバイ系の人々が、活躍していた時代に、イドマヤにいたそのエドム人、イドマヤ人たちは、無理やり強制的にこのユダヤ教に改宗するように、させられて割礼を受けさせられたわけですけれども、でも純粋なユダヤ人としては認められていませんでした。
So I say that so you understand when you see King Herod, he's not like the kings that we study in the book of Kings. He was not descended of David. He wasn't in the line of the kings.People didn't even recognize him as a king. He was elected to be king of the Jews by the Roman Senate.
ですからこのヘロデという人は当然その王の継続ごめんなさい、ユダヤの王の継続系図の中にも入っていませんし、ユダヤ人としてこう認められていなかったわけですけれども、ですから誰も彼を王として考えたことはなかったわけですけれども、実はローマの政府によってこのユダヤの王として選ばれました。
The reason he got this way is he was a very skilled politician, and he kind of used his skill to manipulate his way. He was a great friend of Mark Antony. I don't know if you ever saw the movie Cleopatra. Because of this, he was exalted to that position.
彼は非常に才能があった人で、いろいろとそういう能力を発揮して政治的な力をつけていきました。で、特にまたローマの、政府の、重要な人物である マークアントニーという人、クレオパトラの映画を見た方はご存知かもしれませんけれども、その人ともなんかこう仲が良かったと言われていますが、そういったこともあって、政治的な力をつけてきたということです。
Okay. Well, another thing about Herod, he was a great builder.
彼はまたですね、非常に、素晴らしい建築者でもありました。
He built these massive palaces and other structures all around Israel. In fact, today, if you go there, you can see them.
たくさんの宮殿であったりとか、いろいろな建物を作りました。で、今でもイスラエルに行くと、このヘロデ王が作った建築物というものを見ることができます。
The Temple Mount, where the temple was, he actually built it up. They moved in earth and flattened it out, and it increased the area. He made the temple, the mount, the top of the mountain there, much larger than it had been before. And he did this massive building project where he slowly rebuilt the temple into this huge structure that was there during the time of Jesus.
彼はまたですね、この神殿の丘も作りまして、神殿を置くためのその場所をですね、どんどん広げて、ちょっと高いところに平らな土地を少しずつ広げていって作って、その上にまた大きな素晴らしいこの神殿を建てるという、そういったプロジェクトをイエスが生きておられる時代に行っています。
Actually, he did that. He was trying to appease the, he wanted to get the favor of the religious people too.
そういったことを行った理由の一つには、人々から好感を得たいという、そういった狙いもあったようです。
Okay, one more thing I wanted to say aboutHerod. He was extremely paranoid.
そしてまたもう一つ、ヘロデ王という人はもう極端な被害妄想の人で
した。 He was worried that somebody was going to take his kingdom away from him.
自分のこの王国を誰かに乗っ取られてしまうんではないかと心配していました。
He thought someone was trying to kill him.
誰かに殺されてしまうんではないか。
And this paranoia led him to kill his own wife and his son.
そしてその妄想症のために彼は自分の妻や息子すらも殺してしまいました。
So this is how people around him, they feared him. This guy was somebody you were afraid of because he was paranoid and if he thought you were against him, you could lose your life instantly.
ですから彼の周りにいた人たちは常にこの王を恐れていました。もう本当に被害妄想が激しい人でしたので、何か気に入らないことがあればすぐにでももうそのたちまち殺されてしまうという、そういった恐怖があります。
One other interesting fact from history. Josephus, the historian, talked about how Herod was worried that no one would mourn for him when he died because, you know, a guy like that didn't have a lot of friends.
もう一つちょっと興味深い話がありますけれども、歴史家のヨセフスという人が書いた話ですが、ヘロデはですね、自分が死んだ時に誰も悲しんでくれないんじゃないかという、そういった妄想を持っていました。
And so he commanded that a large group of these influential men from around the country be gathered together at Jericho before he died. And he said, when I die, I want these guys to be killed too. If you don't mourn for me, you will mourn for them.
ですから、その地域のですね、非常に有名なというか名高い人々、重要人物と言われるような人々を、多くの人たちをこのエリコの町に集めて、そして自分が死んだ時には彼らを殺してほしいと、そうすれば自分のために嘆き悲しむ者はいなくても彼らのために嘆き悲しんでくれる人たちがいるだろうと。
Well, when he died, they didn't follow through with the order, they let the guys go.
彼がヘロデ王が亡くなった時に、その人たちは殺されずには済みました。
But you get the picture. I wanted you to see what Herod is like.
けれども、これでこのヘロデ王がどういう人物かということがなんとなく分かったと思います。
Here is this kind of power-hungry king who's not really, he's insecure about his kingdom and he'sparanoid, worried that somebody's going to take it away from him. And can you imagine how he reacts when these wise men show up? And we said, we heard that a king of the Jews had been born.
で、このですね、もう非常に力強く、力のある、権力のある、そしてまた常に自分の王国に対しての安全が脅かされていて、もう誰かに殺されてしまうんではないか、乗っ取られてしまうのではないかと、この被害妄想を持ったこの人がに対して、このヘロデ王に対して博士たちがやってきて、私たちはユダヤ人が生まれたと聞いたんですけど、ユダヤ人の王が生まれたと聞いたんですが、どこにいらっしゃいますかと。どういう反応を。
Where is he who was born king of the Jews? I mean, who would he, that would be the worst person to say it to, Herod.
どこにユダヤ人の王が生まれになったんでしょうか。そんな一番聞いてはいけないヘロデ王に聞いてしまいました。
Okay, let's read on with the story. Now, verses 7
through 12. では、7節から12節をお読みします。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、 分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そして、その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢で、ヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
Now, there's a common misconception, of the nativity that these wise men showed up on the night that Jesus was born in the stable.
またここで一つ、一般的な誤解があるようなんですけれども、イエスがこの博士たちがやってきたのはイエスが納屋で生まれたその時にその直後に来たというそういった誤解があります。
But actually it could have been months, it could have been, you know, a year or so after he was born that they showed up.
けれども、実はですね、彼らがやってきたのは、もしかしたら数ヶ月、もしくは約1年ぐらい後に、来たのではないかと。
Verse 11 says, When they came into the house, they saw the young child.
十節を見ますと、そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見とあります。
You know, Jesus could have been, toddling around. He could have been walking around at that time.
もしかしたらもうその時には、イエスはこうよちよちとその辺を歩き回っていたかもしれません。
Well, I know this really spoils the nativity scenes. I like those nativity scenes, you know.
で、これを言ってしまうとこのキリスト降誕のこの飾り物がありますけれども、あれがちょっと台無しになってしまうかもしれません。
I really like them, and maybe you have one.
私はあれ好きなんですね。皆さんもそうかもしれませんが。
If you got one, just take and, you know, just take and move the wise men and put them far away, and it'll be more accurate.
もし皆さん飾り物を持っているとしたらですね、ちょっと博士たちは少し離れたところに
put them, you know. Bring them over to Fujisawa and set them there on the beach. You know, it'll take them a while to get here.
ちょっと富士山の海岸のあたりにでも置いといてください。
But these wise men had come a great distance to see and worship Jesus.
とにかくですね、この博士たちは、イエスを見て、そして拝むために本当にとても離れたところから遠くからやってきました。
They didn't really know that much about him, but they believed that he was a special king.
彼らはこの生まれた方がどういう方かというのはあまりよく分かっていませんでしたけれども、でも特別な王であるということを信じてやってきました。
They brought treasures and they got on their camels and they just went a long distance.
宝物を携えて、そしてラクダに乗って遠い距離をやってきました。
And through the wilderness, I'm sure it wasn't that comfy.
荒野を通って、本当に決して楽な旅ではなかったと思います。
But they must, we see they believed it was worth it.
けれども彼らはそれだけに値すると考えて信じてきたと思います。
And when you read this, I think there's such a contrast to the scribes that are mentioned, the scribes in Jerusalem who had the word of God.
これその彼らのことを思うときに、ここにも出てきましたけれども、学者たち、このエルサレムにいた学者たちは、ユダヤ人の学者たちは、この神の御言葉をよく知っている人たちでした。
And so, you know, Herod had gone to them, and they said they knew the word. They knew the Messiah was to be born in Bethlehem.
でヘロデに聞かれた時にも彼らはメシアがどこで生まれるかベツレヘムで生まれるということを知っていました。
And yet, they didn't, there's no record that they went down to check it out themselves.
けれども彼らがじゃあ果たしてそうかどうかと確認しに行ったという記述は一切ありません。
I mean, it was only 6 miles away.
ほんの6マイルほどしか離れたところにいないわけです。
And when I look at these wise men, I think there is a lot that we can learn about from their attitude.
この博士たちのこの行動を見るときに、彼らの態度から私たちは多くのことを学ぶことができると思います。
These pagan guys, these guys that were into astrology.
この異邦人の、そして占星術にハマっている人たちです。
Because they weren't coming to try to get anything from Jesus. Think about it.
彼らはこのイエスから何かをもらおうとしてやってきたわけではありません。
I mean, he's just a little child.
彼は本当にまだ生まれたばかりの小さな子供です。
They, he couldn't give them anything.
何もあの博士たちにあげる与えることはできないと思います。
But they were coming to worship Jesus because of who he is.
けれども彼らはそのイエスをこの方が誰であるかというゆえにイエスを拝むためにやってきました。
And that is something that we can really, you know, that's an attitude that we all should have. We worship Jesus because of who he is.
それこそが私たちが学ぶべき態度だと思います。私たちがイエスを礼拝するのはこの方が誰であるかというそのゆえに礼拝します。
Not because of, you know, what we want to get from him.
私たちが何か彼から何かを欲しいからもらいたいから拝むわけではありません。
I pray as I was thinking about this, I was just saying, Lord, help me to never forget this.
ですから私はですね、本当に主にどうかこのことを私が忘れることがないようにと祈ります。
I want a greater heart of worship.
私は本当にこのもっともっと礼拝する心というものを持ちたいと願っています。
Because you know, this is the whole reason that you are born, that you exist.
なぜならば、これこそが私たちが生まれた、そしてここに存在している理由です。
To know Jesus, to love Jesus, to worship him.
イエスを知って、この方を愛し、この方を礼拝する、拝むためです。
And I just thought, I don't want to be like these scribes in Jerusalem. You know, I don't want to just be an authority on him. And yeah, I know all about Jesus. I can tell you the verses and, you know, and stuff. I want to be a person that loves Jesus.
私はここに登場してきた学者たちのようにですね、イエスのことを知っていて知識はあってどこの箇所にこう書いてありますよということがたとえ言えたとしてもむしろそれだけの人じゃなくて彼らのような学者たちのようではなく祭司長たちのようではなくてもっと本当にイエスを愛するものにでありたいと願います。
and just before we move on, I just wanted to encourage you, let that be your number one motivation in your life.
皆さんにもぜひお勧めしたいと思いますけれども、そのことをこの皆さんの人生の生きる第一の動機としてほしいなと思います。イエスを礼拝するということです。
Let that be the primary motivation for your prayers, for whatever you do, everything that you do, you know, your prayers when you're reading. What's the motivation? I want to know Jesus.
皆さんが祈るときであったり、聖書を読むときであったり、そういったときにそのことをする動機というものが、本当にもっと私はイエスを知りたいんだ。
So,
この方を拝みたいという、それが動機となって。
So we come to the Word and we're believing God, you know, reveal yourself, show me, I want to see Jesus.
ですから、御言葉を開くときにも、神様、私にイエス様を見せてくださいと、そういう。思いで開いてください。
And when you're, you know, whatever you do, as you're doing it for the Lord, maybe, you know, whatever ministry, even outside, even your job, whatever you do, you can have that as your motivation. The main reason that I'm doing what I'm doing is for Jesus. He's walking with me. I want to, you know, I'm living for him.
ですから皆さんが何をするにしてもどんなミニストリーに使える時でも仕事を自分の仕事を行う時でも何をする時でもこの私はイエスをもっと知りたいイエスに イエスのために行いたいというこれを第一の動機としてください。
Because all of these things in life can become like a treasure. There's something to in God's eyes they become a treasure when we give them to Him.
なぜならばその時に私たちのこの人生がすべてが神の目から見たら本当に宝になります。私たちがすべてを捧げるときにそれは神の目から見ると尊いものです。
And if you say, you know, this, Lord, this job, you know, you put me here and I just give it to you. What do you want done with it? When we have that attitude, I believe it's like bringing a treasure to the Lord. The Lord is pleased with that.
例えば仕事をしていてこれは主が与えてくださったものですから、ここであなたは私何を望んでおられますかと、そういった態度を持って主のもとに行くときに、本当にそれが主にとってその宝となると思います。
And as we do it, I think we discover that there we have a lot that we can give to the Lord.
そして、私たちは実は本当に主にもっとたくさん捧げることのできるものを持っているんだということが分かります。
So many things that seem so mundane, so normal. So if you take them and you say, "This is for you, Lord," it's like they become a treasure.
本当に日常の些細なこと、普通のこと、つまらないことに思えるようなものでも、すべてそれを主のもとに捧げるときに持っていくときにそれはすべて宝に変えられます。
And you know, when we come to church, the worship service, we're here just, you know, we have to keep it in our minds. This is for you. You know, we sing a worship song. Sing it. I'm singing this to you, Lord.
教会に来るときも、教会でこの礼拝を捧げるときに、主よ、これはあなたに捧げるものです。賛美を捧げるときにも、これはあなたのために捧げる賛美ですと。
And it's like, this is my frankincense.
これが私の捧げる乳香ですと。
Okay, let's move on. Verses 13 through 18.
13節から18節を読みします。彼らが帰って行ったとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って、幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして、私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その、ね、年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。
You know, so as you read this chapter, I think many people wonder, well, what happened to those treasures that were given to Jesus? What did they do with all that stuff?
この箇所を読むときに、この博士たちが持ってきた宝物は一体どうなってしまったんだろうなと思われるかもしれません。
And you know, they probably, doesn't say, but that's probably what financed their trip down to Egypt, and that's probably what they lived on while the time they were in Egypt.
はっきりと書かれてあるわけではありませんが、おそらく、この彼らがエジプトに逃げていって、そこで滞在するためのその旅費と滞在費にこの宝物が使われたのではないかと考えられます。
But in the scriptures, Egypt is a type of the world.
このエジプトというのは聖書の中ではこの世というものを表しています。
You know, we saw that when Moses led the Israelites out of Egypt, it was a picture of us being led out of our bondage to the world.
イスラエルの民がモーセによってエジプトから導き出されたましたけれども、これは私たちがこの世から救い出されたことを表しています。
And there's a quotation there. It says when you read Isaiah 11:1, which is quoted, or I'm sorry, Hosea 11:1, which is quoted in verse 15. You, if you read it there in Hosea, you see it's actually originally it's referring to the nation of Israel. But we see that it also has its fulfillment in Jesus.
15節のところで引用されている箇所は、これはホセア書の11章1節のところを引用していますけれども、そのホセア書の方を読みますと、もともとはイスラエルの民のことについて書かれている予言であることが分かりますけれども、でもこの箇所で同時にイエスがその予言を成就したということが分かります。
But Jesus is our deliverer.He came into this world in order to redeem us out of the world.
イエスは、私たちの救い主であり、この地上に来てくださって私たちをこの世から救い出して導き出してくださいました。
Well, Herod, when he sees that he's been tricked by these wise men, he sent his soldiers to slaughter every child there in that area under 2 years old.
ヘロデはこの博士たちに騙されたということが分かりますと、まあ、兵士たちを送ってそして2歳以下の男の子をすべて殺しました。
And by the way, this is another reason to believe that Jesus wasn't a baby at that time because he said 2 years old and younger.
で、まあ、ここの箇所からもですね、博士たちが来られた、博士たちが来た時が生まれた直後ではないということが分かります。もう2歳以下の
But what a cruel thing to do.
けれども、まあ、いずれにしても何という恐ろしい出来事でしょう。
Can you imagine how horrible that would be?
それがどんなにひどい恐ろしいことであったか、皆さん想像できるでしょうか。
All of these beautiful little children just suddenly taken and just slaughtered.
かわいい子供たちがですね、もう突然に。たちまちのうちに殺されてしまいました。
And you can see though that the presence of Jesus, when you think about it, it was the presence of Jesus that really stirred this up, and you can say, well, that's why it happened.
イエスのこの臨在が、まあ、こういった騒ぎを引き起こすことになってしまったんだというふうに考えられるかもしれません。
I mean, if Jesus, if you think about it, well, if Jesus hadn't been born there, these kids wouldn't have been killed.
つまり、もしイエスが生まれていなかったとしたら、この子供たちは殺されることはなかったんじゃないかと。
The presence of Jesus does stir things up.
イエスのこの臨在というのは、彼の存在というのは、確かに、まあ、いろいろな騒ぎを引き起こします。
There will be a reaction. When Jesus is there, there is a reaction from those who are against him.
イエスがいるということによって、彼に、まあ、逆らう者たち、反する者たちのその反応というものが必ずあります。
There is a conflict between good and evil. There is a spiritual battle that we're right in the middle. Like it or not, we're right in the middle of it.
良いものと悪いものの間には必ず衝突が起こります。これはもう本当に霊的な戦いであって、私たちが好むと好まないとに限らず、関わらず、今その霊的な戦いの真ん中に置かれているわけです。
Jesus says these things in Matthew 10, 34 and 35. It says, Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword.For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household.
イエスはこのように言われました。マタイの福音書の10章の34節から36節のところで、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。
You know, sometimes I've wished, oh, Jesus, why did you have to say that?
時には、なんでイエス様このこと言わなきゃいけなかったんだろうと思われるかもしれません。
You know, that's how we'd rather not have that be that way. I just want to live my life peacefully.
そうじゃない方がもちろんいいわけです。私は平和に 生きることを望みます。
But you know, it's you can't deny, it doesn't help to deny things, and many of you have experienced this in your own life.
でもそういうことを否定したからといって何も変わるわけではありませんし、皆さんも生きている中で経験してきたことがあると思います。
You start seriously following Jesus, and there are people around you, you find people in your own life around you that are opposed to it. And they're kind of against you, and sometimes we get, what? You know, we're kind of act like we're surprised, we're shocked that that happens.
私たちが真剣にイエスに従うと決めて従い始めたときに、周りにいる人たちがの中にはこの主の働きを妨害しようと妨げようとする人、反対しようとする人たちが必ず出てきます。え、何という、そういった反応にあってショックを受けることもあります。
I mean, the truth is most of us don't want to stir things up.
私たちの多くは本当にあまりこう騒ぎを起こしたくはないと考えていると思います。そして平和に生きたいと願っています。
And you know, the Lord has told us to, you know, Paul said in Romans 12:18, if it's possible, as much as it depends upon you, live peaceably with all men.
パウロはこのように言いました。ローマ人への手紙の12章の18節のところで、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。
I mean, from our part, we don't stir up. We're not trying to stir people up. We're not trying to offend people.
私たちの側からはですね、こう進んで何か騒ぎを引き起こしたり問題を巻き起こしたりすることはしません。
But there are times when it's, you know, you do your part, but stillThings that are outside, it's outside of your control. You can't control how the other person will react. And people will come against you because you belong to Christ.
けれども、時には私たちが自分の役割を果たしている時に、周りの人たちがどう感じるかということをもちろん私たちはコントロールすることはできませんから、中にはその私たちがキリストに属しているという理由だけで逆らってくる人、反発を感じてくる人たちというものがいます。
You know, sometimes we wanna, in order to get peace in our lives, we feel like we have to control people or situations around us, and if we don't, we're gonna lose that peace.
私たちはなるべくこう平和に生きたいと考えますから、その平和を保つために時には周りの人たちとかそれから状況というものをなんとか自分でコントロールしようとして、これをしてしまったらこの平和が平安が失われてしまうんじゃないかと言ってコントロールしようとすることがあります。 And we may try to be pleasing
people or trying to do things because, you know,Inside, we're wanting this peace, and we're afraid that if we don't, our peace is going to be upset.
そして人をこう人に取り入ろうとしてしまう、人にを喜ばせようとしてしまうことがあります。そうしないとこの平安を失ってしまう、そのことを恐れてしまって、
But you know,
そういうことをしてしまう。
The truth is, you cannot.Bring peace in that way.
けれども、実際はですね、事実は私たちが平安をもたらすことはできないということです。
If you do succeed in bringing peace or keeping peace, it's at best temporary.
もしその場が平和に収まったり、それが少し持続することができたとしても、それはよくて本当にその一時的なものに過ぎません。
And it's far better to live your life for Jesus and to live your life for His peace that's inside, that cannot be taken away, that cannot be controlled by any outward circumstance.
ですから、むしろ本当にイエスのために生きて、そしてイエスが与えてくださるこの内側の 平安、誰もそれを奪うことのできないその平安をいただくことの方がよっぽどいいわけです。
Because the peace that Jesus gives is a peace that endures.
なぜならば、イエスの与えてくださる平和というのは、これはずっと続いていくものだからです。
And just before Jesus was to die on the cross, he spoke to his disciples there in John 14:27.
イエスが亡くなる直前に弟子たちに言われた言葉があります。ヨハネの14章の27節です。
Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives to you, gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
ヨハネの14章の27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
I mean, think of the situation. Jesus is about to be crucified. The disciples are about to be scattered.
この時のイエスの状況を考えてください。もうすぐ十字架につけられることになってい
て、弟子
たちは散らされていきます。
Most of these disciples are going to be martyred. They're going to be killed. They're going to die a violent death.
そして、この弟子たちのほとんどがやがてこの殺されていくことに、非常に残忍な殺され方をしていくことになります。
Many of them are going to go and preach to people that don't like their message. They're going to be imprisoned. Some of them are going to be whipped.
多くの人たちがこの福音を伝えていったときに、人々はそれを嫌って、ある人は牢に入れられたり殺されたりしていきます。
And yet Jesus said to them,I'm giving you my peace.
けれどもそこにイエスが言われるのは、私はあなた方に平安を与えます。
Let your not your heart be troubled.
あなた方の心を騒がしてはなりませんと。
I mean, if they knew what was going to happen, what? You know, but it's true. Jesus is talking about a peace that overcomes the world.
これから何が起こるか分かっている人にしてみれば、何を言ってるのと思うかもしれませんけれども、でもこれが真実なんです。イエスのこの平安というものはこの世に打ち勝ったものです。
And when we look at the lives of those men, they did have peace. They had love and joy and peace, and they changed the whole world because what Jesus said was true.
そしてこの人たちを見ると本当に、平安があることがわかります。そしてこのイエスが与えられた平安によって彼らが行っていたことが本当にこの世を周りの人々を変えていきました。
And that's the peace that Jesus gives to you.
でこの平安こそイエスが皆さんにも与えておられる平安です。
And that's the peace that we should strive. That's the peace that we want.
そしてその平安こそ私たちが本当に求めてそれにしがみつきたいものです。
And whatever happens in the world, it's okay.
この世に何が起ころうともそれはそれでいいわけです。
You're free. You don't. Now again, I'm saying we're not arrogant. We're not going up, but we can just. You don't have to live your life trying to control people or things around you. Leave it up to the Lord.
私たちはもちろんこの横柄になったり何かこう進んで物事をかき回すわけではありませんけれども、でも何が起こってもそれをイエスに、主に委ねておけばいいわけです。
You don't have to live your life thinking, well, if I don't please them, they're not going to be happy. And what's going to happen? And you know, like a chess game where you're trying to work things out so that you can win.
あの人を喜ばせなかったら自分はこうなってしまうんではないか、どうなってしまうのかと、そうやってなんかこうもう追いかけっこのようにずっと平安を。
Or
求めていくこと
です。 Or looking for peace in situations, you know, ah, okay, if I can just, when I get tomorrow, this week, I'm going to sign the contract, when I get the contract done, ah, then I can rest, then I'll be peaceful.
もしくはこの世に平安を求めようとするとですね、例えば、今週この仕事の契約をサインをすれば、これで、私はちょっと平安になれると。
Or I can get this, well, I'll get this project done, and I'll be fine.
このプロジェクトが終わったら、私は安心できる。
That's not the peace that you should be looking for. Find your peace in Jesus.
そういった平安というのは皆さんが求めるべき平安ではありません。平安は イエスの中に求めてください。
And that's a peace that you have every day.
そしてそれは毎日私たちがいただくことのできるものです。どんなことが起きようとも。
Okay, let's move on. Verses 19 through 23.
では19節から23節を読みします。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れて言った。立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に入った。しかし、アケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして、夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そして、ナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。
And we see that so many times God spoke to Joseph in dreams.
何度もですね、神がこの夢でヨセフに語られる姿を見ます。
What a great devotional life.
なんという素晴らしいデボーション生活でしょうか。
He didn't have to, you know, he didn't have to get up for his devotion in the morning. He could just remain sleeping. God would speak to him.
一生懸命朝早く起きなくてもですね、眠っていると神様が語ってくれます。
Anyway, Nazareth here, it's known, it was known at that time, and actually it's known today as being kind of a rough town.
このナザレという町ですけれども、ここは非常に荒れた町として知られています。今日でもそんな感じです。
You remember in John, Nathaniel's reaction when he hears that Jesus is from Nazareth, he says, "Can anything good come out of Nazareth?"
ヨハネの福音書にありますけれども、ナタナエルという人がですね、イエスがナザレから出たということを聞いたときに、ナザレから何の良いものが出るだろうというふうに言いました。
But yet God thought that this was the perfect place for His Son to be brought up.
けれども神は、このナザレという場所がご自分の御子がを成長させるために完璧な場所であると考えられました。
You should never feel that the circumstances that you are in or the atmosphere surrounding you will stop God's the work of God in your life.
決して皆さんの置かれている環境であったり、さまざまな雰囲気とか、そういったものが皆さんの人生における神の働きというものを止めることができるとは考えないでください。
God will use whatever background you have in order to work out His plan for your life.
神は皆さんが持っておられるいかなる背景をもすべて神の働きのために用いることができます。
I remember when I was saved and when I was about 20 years old.
私が救われた時、20歳ぐらいだったんですけど。
And I remember I was invited over to some people's houses and you know, I was exposed to really solid Christian families.
ある時ある家族ご家庭に招いてもらったんですけれども、そこに本当に堅実なクリスチャン家庭というものをの姿を見ました。
And I remember seeing kind of the magazines I'd pick up, and they'd show a family kind of sitting around by the fireplace. You know, there'd be four or five kids, and they're kind of, you know, they look so happy, and everything looked great.
でまたですね、こう雑誌の表紙なんかにも載ってる写真なんかも見ると、こう家族が家でですね、暖炉のそばでこう団らんしていて、なんか子供たちがお父さんのことをこうね見て、そういった写真とかもよくあります。
And I remember at that time I feeling kind of ashamed.
で、そういうのを見るときに私は当時なんかちょっと自分に恥ずかしさというか、
Because、
そういったものを覚えました。
My background was not like that.
なぜならば私の背景、家族はそうではなかったからです。
My parents were divorced.
私の両親は離婚していました。
I was, you know, in high school, there were times I was practically living by myself.
高校の時にはもう自分で一人で住んでいました。
But I've come to realize that God uses my background in a way that's unique to me.
でも実は神がそのような私のこの背景を用いてくださって、そして 私にとって唯一のその方法で神をはそれを用いてくださっているということに気がつきました。
And I'm different from other people, but that's okay.
私は他の人とは違います。でもそれでいいということがわかります。
And not only that, I've come to realize that even way back before I knew Christ and when I was growing up and the experiences that I was having, that God was going to use them. That He can redeem those things. He could take and use those very experiences to help work out His plan for me now.
そしてまた、私がクリスチャンになった後だけではなくて、なる前のもっと、前の時から その私の背景というか過去をすべて神は用いてくださって、今私のうちにその神の働きをなすために用いてくださっているということも分かりました。
And the same thing is true for you.
で同じことが皆さんにも言えます。
You have a unique background.
皆さんはそれぞれ一人一人の異なるそのバックグラウンドを持っています。
And maybe you have had some hard things. Maybe there are things that you feel like that cause you to be ashamed. But know this, God can use them.
もしかしたら、その中にはちょっと恥だなと思うようなバック背景も持っているかもしれませんけれども、でも神はそれらをすべて用いることができます。
You know, it works the other way too.
で、他の働き方も。
Sometimes people will hear a testimony and it'll be some, you know, gang member and he's telling about this big dynamic testimony about it. And you listen and you think, oh, wow, my testimony is pretty boring.
ある時には何か例えばヤクザみたいな人がですね、こうキリストに出会って変えられたというその本当に劇的な証、力強い証を見たり聞いたりすると、私なんか本当につまらないものだなというふうに感じてしまうかもしれません。
But don't give in. Don't accept that. Don't waste your lifeBelieving that you should be someone else.
けれども、そういったことを受け入れないでください。何か自分は他の人、誰か他の人のようだったらよかったのにというふうには考えないでください。
You're in the perfect place.
あなたはその完全な場所に置かれている
ということ。Whether you're in Nazareth, whether you're in Kamakura or wherever, you're in the perfect place, and God knows how He's going to use that.To bring out His best in your life.
ナザレであろうと鎌倉であろうと、神は今あなたが置かれている場所、そこが完全な場所であって、そこを用いて、そのすべての背景を用いて、その神の働きをなしてくださいます。
Okay, well, we're going to continue studying Matthew next week. Let's pray.
来週も続けてマタイを学んでいきます。お祈りします。
Lord Jesus, Heavenly Father, we thank you for bringing us to the feet of Lord, of our Lord Jesus.
天のお父様、私たちのためにイエス様を送ってくださったことをありがとうございます。
And some of us may feel like we've come a long ways.
私たちの中にはこのイエス様のところにたどり着くためまでに本当に長い道のりをたどってきたと思う人もいます。
And indeed, we were separated from you. We were lost. We were far away from you. But you brought us close.
私たちがあなたから離れていた時、本当に遠く、あなたから遠く離れておりましたけれども、あなたは私たちを身元へ導いてくださいました。
And Lord, we just want to worship Jesus.
主よ、私たちはイエス様を礼拝したいと願います。
We want to spend our lives worshiping you.
残りの人生をイエス様を拝むことに費やしていきたいと願います。
And Lord, help us in this. Open our eyes.
主よ、どうぞそのことを助けてくださり、私たちの目を開かせてください。
Just in the everyday things, as we goThroughout this week, Lord, just open our eyes to consider what we have to give to Jesus.
日々この1週間私たちの目を開いてくださって、私たちがイエス様に捧げられるものが、どんなものがあるかを教えてください。
And Lord, I just pray for the peace of God that passes all understanding to guard our hearts and minds.
そして神の平安が私たちの心を豊かに満たしてくださいますように。
And no matter what happens to us, we know that we are going to be tremendously blessed.
どんなことが起ころうとも、私たちは本当に素晴らしい祝福を受けることになります。
And help us, Lord, as Jesus said, let not your hearts be troubled. I pray, Lord, that you would help some of us who our hearts do get troubled.
イエス様は心を騒がせてはなりませんと言われましたけれども、どうぞ私たちを助けてくださって、もし心を騒がしている方がおられるならば、主がその平安で助けてください。
Some of us are more anxious and worry about things.
ある人々は何か様々なことに心配しているかもしれません。
But Lord, help all of us, help them to know that you're not condemning.
どうかあなたは私たちを責めない方であることを知ることができます
ように。 But you're just longing to prove that in our weakness you are strong.
私たちの弱さの中にあなたの強さが現れることをあなたは願っておられます。
And I just pray for peace for each and every person.
ここにおられるお一人お一人の上に平安があることを祈ります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Okay,